ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は琉球大学医学部附属病院リハビリテーション部の中太郎先生をお迎えして、脳神経疾患のリハビリテーションについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
さて先生、脳神経疾患とはというところからお話しいただけますか？
わかりました。
はい。
今回脳神経疾患のリハビリテーションについてっていうことでお話の、題材をいただいたんですけど、まず先に、この脳神経の疾患、どんなものがあるかっていうことを先にお説明しますけれど。
はい。
まず脳血管障害をきたす病気ですね。例えば脳梗塞だとか、脳出血、くも膜下出血、いわゆる脳卒中と呼ばれている病気ですね。
はい。
それによって出てくる、病気が、脳血管障害の段。で、二つ目が脊髄の障害です。例えば外傷による脊髄損傷だったり、あとは脊髄腫瘍。
はい。
またはですね、ちょっとあまり聞き慣れない病気かもしれませんが、多発性硬化症やったり、視神経脊髄炎、HTL1 関連脊髄症という病気、通称ハムと呼ばれている病気なんですけど、こういう病気もあります。
はい。
あとはですね、不随運動だったりが出てくるパーキンソン病、パーキンソン症候群などについても、これも脳神経の病気です。その他ですね、筋肉だったり、神経自体、これは末梢神経に関しての病気になるんですけど、例えば、最近テレビでも時々出てくるんですけど、ALS と呼ばれる病気ですね。だんだん筋肉が萎縮してきて、体を動かせなくなる病気。
はい。
あとは、小児の時から発症してしまう、筋ジストロフィーなどのような病気があります。うん、あとは、ちょっと難しくなるかもしれませんが、高次脳障害というものがあります。いわゆる認知症です。
認知症。
例えば言葉が急に出なくなったりっていう失語の状態もそうですし、
はい、
周りの状況がうまく理解できない、要は失認と呼ばれているところなんですけどね、
はい、
認識がうまくできない状況、そういうところから、どのようにやっていくかっていうのを考えないといけない病気ですね。この今の時代だとどうしても認知症の方々増えてくるかなと思いますので、
はい、
こういうのをリハビリも、いろいろ考えていかなきゃいけないというところです。あとは、生まれた時にですね、障害を持って出てくる方、いわゆる脳性麻痺の方などについても、こういうリハビリテーションが必要になることは多いです。
こういった脳神経疾患に対するリハビリテーションということなんですが、こちらは短期ではなかなか難しいですよね。
そうですね。どうしても障害自体が重かったり、あとは後遺症を残すケースっていうのは、ありますので、それに対して短期間でやるリハビリテーションと、長期間でやるリハビリテーション、少し考え方を変えながらやっていくことはありますけど、ほとんど維持的なリハビリテーションが必要になることもあります。ずっとリハビリという考え方を持って、生活を送っていく、そういう訓練の仕方がありますね。
だとしたら先生、じゃあ、本当にこう、短期、長期それぞれ考え方を変えながら、またそれに加えながらというところなんですけれども、実際そうやって、疾患を起こしてしまってリハビリテーションをしながら、症状が回復していく中でリハビリテーションの内容も変わっていくということですもんね。
そうですね。ちょっと例を挙げて実際に話していきますと、
はい、
脳卒中を起こされた患者さん、例えばある時急に朝起きて右の手足が動かしにくくなって、それで救急に受診したら脳梗塞だって言われる。その時手足は動かない状態です。
はい。
で、本人の頭の中でも動かし方がわからない状態に近いんですね。
うん。
で、だんだんちょっとでも動くようになったら、それに対して、なるべく早めに動かしてあげる、そういうリハビリが必要になってきます。
先生、この動かし方がわからないっていう感覚っていうのが、私たち普段ね、何も考えなくても、例えば右手を上げたいと思ったら普通に上げられるしっていう、この、普通にやってることが、実際、頭の中で 右手を上げたいと思っても、
上がらないっていう
ことっていうところですよね。
まさしくその感じに近いかと思います。我々もまあ、体感したことがないので、はい、あくまでも、推測してあげることしかできないんですけれど、本人さんたちもやっぱ動かし方がわからないっていう表現が比較的多いかと思います。あとはですね、まあ、なかなかこの神経というものがイメージしにくいかとは思うんですけど、まず神経自体がまあやられて障害を受けた後どうなるかということを簡単に説明しておきたいと思います。
はい、お願いします。
まあ、いろんな方がなかなかこの神経自体が切れてしまうともう元に戻らないんじゃないかとかですね。まあどういうふうに回復していくのかっていうイメージがつきにくいかとは思うんですけど、実際の現場では完全に神経が切れていることっていうのはさほど多くはない。実際の病気になって完璧に動かない、
はい、
完全麻痺と言いますけれど、そういう状況になりますと、例えば右半身が本当に全く動かない状況でリハビリをするってなると、そっち側をいくら頑張って鍛えてもなかなか元に戻ることが望めない、まあ可能性として低いという言い方になりますけれど、なるとまあ左側を十分鍛え上げて左側だけでも生きていけるような、そういう訓練が中心にはなっていくんですけど、まあ、少しでもちょっと動く不完全麻痺の状況ですね、
はい、
こういう方々がどういうことになっているかっていうのをちょっと例を使って説明しましょうね。
はい、お願いします。
まあ、この例が果たしてしっくりくるかっていうのもなんか難しいんですけど、ちょっと道路に例えてイメージしていただければと思います。
はい、
我々の場合沖縄県ですと58号線だとか330とか高速とか縦にまあ長い
ありますね、
道があるとは思うんですけど、まあ、その辺戸岬一番のところの先っちょに、まあ、脳がいると思ってください。
はい、
でそこから電気を運んで、
うん、
まあ、空港まで届けてあげるという状況になるんですけど、
はい
はい、まあ、空いてる時だったらスムーズに道を通ってちゃんと空港まで、まあ、電気を運んでくれるような、そういう車で行ってるっていう前提の話なんですけど、
はい、
そうするとまあ思ったタイミングで思った時間に到着する、
うん、
そうするとまあ動いてくれる、そういうイメージなんですけど、じゃあ実際に例えば1本、まあ、言い方悪いですけど330がちょっと閉鎖されたと、
うん、
その時に一応58号線も動かなくなってしまったっていう状況になったら、まあ、本当は電気を下まで伝えたいんですけれど、その電気が空港までたどり着くまでに、まあ、たどり着くことはつくけど、非常に時間がかかって、
うん、
たどり着くんです。
はい。
となるとですね、たどり着く順番が違いますよね。最初についてたやつと、また遅れてきたやつ、うん、いろんな段階を踏んでくるので、本来だったら筋肉って、みんなでせーので動きたいんですよ。
そうですよね。
せーので、みんな荷物が届いたら、うん、じゃあ飛行機乗って出発みたいな、ことをしたいんですけど、なかなか荷物が、電気が届いてこない状況になると、やっぱり一緒に動かせなくなって、ちょこちょこちょこっとしか筋肉が動かないような、そういうイメージで持っていただければ。
そうですね。わかりやすいです、先生。
で、その神経が、まあ、やられている状態から、まあ、うまく通したいんであれば、その渋滞になった原因、要は神経が弱ってしまったところが、繋がってくれれば、また同じような速度で、物が運ばれて、電気がしっかりと伝わってくることにはなるんですけど、まあ、現実問題として、なかなかそれを修復する方法が、今の医学は、まあ、再生医療という考え方になるんですけど、それが、まだ一般化は、出てない状況だと思います。で、実際の神経はじゃあそういう状況にどうしてるかというと、うん、まあ一つ別の神経に乗り換えていくっていう方法だったりします。うん、はい、まあ横道を作ってあげるっていうことですね。
はいはい。
あとはそれだったり、なんとかして、まあ距離的にそんな遠くないので頑張ってそこまで、伸びてくれる神経だって実際はいます。
うん、あ、そうなんですね。
再生は今までなかなか、できないんじゃないかっていう話はあったんですけど、なんとか戻ってくる。もちろん元通りにっていうことではないですけれど、うん、それなりに再生する方もいるということです。で、その神経が戻ってくれば、だんだんだんだん運動機能だったり、元通りの力に近づいていけはするんですけれど、実際のこれはもう患者さんの感触になってしまうんですが、本当に動かそうって思ってくれたり、
うん、
あとは必要な状況にならないと、やはりなかなかこういう再生 ということ、プラス、
うん、
再建と呼ぶんですけどね、
はい、再建。
同じような機能を持って、また立ち上がってくれるようなイメージでいいと思います。神経自体が、また同じ機能を獲得してくれるように、うん、本人がそれを求めないことには、やっぱり神経も、なかなかそういう、新しい代償の仕方ですね、うん、
はい、
神経自体がまた隣の神経と手をつなごうだったりとか、うん、そういうことは難しいんだろうなっていうのは感じてはいますけど、まあでも少しずつですけど、うん、やっぱ治ろうとすればするところはあります、
うん、そうですね、やはり本人自体に本当に元の生活に戻りたいとか、うん、それを回復したい、改善したい、今よりもさらによくっていうこのモチベーションとか思いがなければ、そのリハビリテーション自体、こう、実際運動療法だったりとか、いろんなやり方があるとは思うんですが、
うん、
苦しいものなんでしょうか？
苦しい、
きついというか。
正直本人たちはかなり一生懸命やられてる方は多いですね。うん、
だって、先生、普通にね、まあ先ほども話しましたけれども、普通に動かせた機能が動かなくなるっていう感覚も本当にまあなってないので、どれだけその方たちの感覚に近づけるかって思い馳せることしかできないんですけれども、きっとすっごいショックだと思うんですよね。
そうですね。
で、そこから、じゃあ、リハビリテーションすればどこまで戻るのっていう予測も、しっかりとしたゴールっていうのが、その方にしっかり あれば、そこまで頑張っていきましょうっていうふうにいけると思うんですけど、
ね、
そういうやり方で先生方も支えていらっしゃるんですか？
ですね、うん、最初にお伝えしたように、短期間でやるリハビリと長期間でやるリハビリ。うん、で、あとはこの質問に対して大事なのは、本人が結局何を成し遂げたいかという部分に関わるかと思います。うん、例えば、完璧に元に戻るというのを目標にするんだとしたら、そこの、まあ、右の麻痺があるんだったら、右の麻痺を徹底的にやっぱりトレーニングを積むことにはなるんですけど、本人の目標としなるのが、お家に帰りたい。
うん。
お家で生活をしたいんだ、私は。っていうところにゴールを置いているのであれば、右の麻痺の訓練を、まあ、ある程度、まあ、生活の邪魔にならないようなところまで機能を上げてあげる。そして、左の半分で、その、生活の土台となる運動機能を、改善させれば、お家には帰って生活できるようになると思う。うん、この目標の、違いによって、結局どこまで頑張って、
うん、そうですね、
やってあげるか。で、目標がやっぱとても高すぎる方っていうのもどうしてもいます。
うん、
現実的に全く完全に動かない状況の人に、じゃあそれが元に戻るようにっていうのは、申し訳ない。私も言いにくいです。
はい。
可能性はゼロではないにせよ、うん、ただ、今の状況から元の自分に戻るっていうのを、うん、想像することは本人自身にできなければなかなかできないんだと思うんですけど、うん、この辺はまだわからないところでもありますね。
そうですね。いや、でも本当にその、機能的な部分を、のリハビリも行いながら、やっぱり心、
そうですね。
ね、本人の精神的なところも、本当に、なんていうのかな、カバーしていくというか。
気持ちだったり。あとは、大体の脳卒中に関係した話になってしまうんですけど、高知能、さっき認知の面での障害も上乗せしてくることもあってですね、
はい、
例えば失語、言葉が出にくくなったり、うん、あとは理解しにくくなったり、うん、あと感情の起伏がとても出るようになってしまったりっていう部分も、障害の一つとして出てくることもあるので、
うん、
なかなかこのコミュニケーションだったり、本人の意図をですね、組んでやるリハビリテーションっていうのは、ある程度慣れていかないと難しいことにはなりますけど、う
ん、いろんなところを先生たちも考えながら、推し量りながら進めていくっていうところなんでしょうかね、先生ね。
そうですね。思った以上に複雑ではあるんです
けど。ですよね。
やっぱり、障害のパターンも人によってかなり違います。
うん、
まあ、脳の病気であれば、先ほど言った麻痺だったりとか、高次脳の問題、あとは嚥下、飲み込みですね。あとは感覚の問題が出てきたりもしますけど。あとは脊髄だと、もう両下肢両方とも障害されることもありますので、もうその状況からどうやって両手だけで、代償しながら足を動かす訓練をするのか。あと、パーキンソンだと、勝手に体が震えてしまう。心線と呼ばれているものだったりとか、思った通りに動かそうとしても、ゆっくりしか動かない。そういう症状があるので、 まあ、本人はもっと早く行きたいけど、でもそれだと転んじゃうから、うん、このペースで歩こうねだとか、うん、まあ、支えながらリズム取ってあげたり、
うん、
まあ、いろんなやり方がどうしてもその疾患に合わせて調整しないといけない。まあ、ちょっとそこら辺が慣れていかないと、
そうですね、
患者様
の一人一人にあのマニュアル通りの、あのリハビリでは全く太刀打ちできない状況ですよね、これは。
まあ、でもほとんどのリハビリテーションは今はそういう考え方で、うん、あの本人に合った形だったり、うん、あとはその病気だけの人はどうしてももう今の時代少なくなってきてますので、
そうですね、いろんなものが
別の病気もあの重なって、うん、でその中で何か病気を新たに起こしてしまった、うん、昔の病気も引きずって、うん、その上でリハビリもやらないといけないことにはなりますので、
うん、
まあ、全体的にもうリハビリテーションはあの本当に本人のことを確認し合いながらやっていくことにはなりますね、
うんうん。他にも先生、そのリハビリテーションを実際にこう、医療の現場でされている先生から見て、あの例えばこういったことがあったとか、なんかあのトピックス的なことってありますか？
あ、そうですね、あの、うん、まあ、これは我々の病院の話になってしまうんですけど、
はい、
最近ニューロリハビリテーションっていう神経に対するリハビリの仕方で、あのロボットスーツを使ったリハビリテーションが、うん、あのトピックとして出てきています。実際あの龍大病院でも、うん、保険適用の医療用ハルというあの機械がですね導入されました。実際の、起動は今年の本当に4月以降でやっている状況です、
うん。
その前身となる福祉用のハルというものは前からあったんですけど、実際のあの医療用タイプは今年からですね、
うん。先生、このハル、あのロボットスーツというふうにね、あの表現されてますけど、映像もね、私も先ほど見せていただきましたけれども、本当に装着して、なんか昔の、アニメの人造人間じゃないですけれどもね、これを着ると、の人間の能力が100倍にもなるような、この感じのスーツですよね、まあ、見た目が。
まあ、イメージとしては多分、あの、これをつければ何でもできるような、パワーが、あの、つくような、そういうスーツのイメージが先行されるかもしれないんですけど、うん、このマシンはちょっと目的がちょっと変わります。うん、どういうことかというと、まあ、一般的なイメージは、もう力が強くなるっていうことだと思うんですけど、どちらかというと、この春は、思った時に、思ったように足が動かせるようにする、ということです、
うん。
例を挙げると、まあ、両下肢の麻痺の、方で、実際には、あの、少ししか、思ってるときに、ピクッとしか効かないんですけど、
うん、
その足の動かそうとする筋肉からの信号、まあ、筋電図ですね。
はい、
筋電図の情報を、それに合わせて、実際のこのマシンが動いてあげる。
うん、
合わせて動いてあげるということで、うん、実際に足が動くことを、まあ、我々の目でもそうですし、
うん、
体自身が、まあ、理解するわけですね。
うん、
でそうすることを、はい、まあ、繰り返すことによって、まあ、先ほどの道路でもじゃないですけど、少し、あ、動くんだっていうの先を見通せば少しだけ動かせるようになったりするんですよ。
うん、
また、あの、開通する。
うん、
言い方としては、あの、側通という言葉がリハビリテーションにあるんですけれどね。
側通。どう書くんですか？
側は、あの、促す。
うん、はい、
通ることを促す。促す。
うん、はい。
英語だとファシリテーションという言葉にはなるんですけど、あ、はい、まあ、即通の考え方に今近いかなと、
うん。
なるべく繰り返しで成功させている動きを実際に認識させていく。うん、フィードバックを自分自身にちゃんと動くんだねっていうのを理解させていくと、ほんの少しのあの動きで実際に動かせるようになって。で、訓練中はもちろん機械が動かしてくれるので動いているんですけど、
はい、うん、
取った後もその感覚が残ってます、
うん。
こういうので動いたんだっていうのを実際にそれをやると動くんですね。
はい。おー、面白いですね。
そうですね。
これでやると、先生も先ほどあの打ち合わせの時にお話してましたけれども、実際、あの、これだけリハビリテーションやりたいけれども、体力の方がついていかなくて、できないけれども、このスーツをつけてやることによって、疲労度が違うということですよね。
そうですね。ちょっと最初は慣れるまで、うん、このマシンの装着感の違和感だったりとか、うん、重さもちょっと重、 5、6キロ、ごめんなさい、正確な数字は出てこないんですけど、うん、まあまあ重いので、釣り上げながらやるんですけど、で、フィット感がしっかり決まってくれれば、本当に軽く動かせる感覚に近いです。
うん、
まあ実際私も何回か装着はしてるんですけど、かなり軽く足が出るような感覚になります。わかりやすいのだと、自転車に電動アシスト付きのタイプがあると思うんですけど、
はい
あれ少し押しただけの、なんかスーッとペダルが回ってくれるかと思うんですけど、
はい、
あの感覚に近いので、まあ疲れにくい状況になります。で、今この春の、適応疾患っていうのがまあかなり限られておりまして、うん、8疾患です、
うん。
ちょっとあえて病名読ませていただきますけど、
はい、
脊髄性の筋萎縮症。
うん、
旧脊髄性筋萎縮症。あとは ALS の、筋萎縮性の側索硬化症、うん。あまり聞かないかもしれないですけど、シャリコンワリートゥース病、うん。遺伝子の病気ですね。
はい、
あとは遠位性ミオパチ、封、うん、入体筋炎、
うん、
先天性ミオパチ、筋ジストロフィー。
うん、
まあ、この8疾患しかまだ保険適用になりません。
うん、
ただ、個人的な印象としては、その他の患者さんでも効果はあるんじゃないかなっていう、感触はあります。
うん、今沖縄県内ではこの春があるのは、
琉大病院とあと近くには沖縄病院さんですね。
うん、この2つの病院だけだということですね。
医療用で置いてあるのはそちらです。
あ、そう。
その前身ね、福祉用ですね。
はい。
まあこの解除する側が、うん、いわゆるパワースーツとしての役割、
うん、
はい、のために、出来上がった福祉用っていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、それを置いてある病院も、
うん、
いくつかあります。
そうなんですね。いや、でも、それを、まあ、使いながらも、さらには、先生方のように、実際、人のというか、先生方、理学療法士だったりとか、運動療法士の先生方だったりとかの、先生方の手も借りながらのリハビリテーションということになりますね。
そうですね。
はい、
うんうん、
で、先生、じゃあ入院中はそうやってリハビリテーション、ね、病院で行われますけれども、もう、まあ、退院した後、もう継続してそういった、例えば通院したりとかっていう形で、リハビリテーションっていうのは、その方に応じてやっぱり必要にはなってくるわけですか？
そうですね。うん、ちょっと我々の琉大病院ですと、外来でのリハビリは、なるべくちょっと引き受けていると、入院中の患者さんの対応も十分できなくなってしまうので、制限はかけている状況なんですけれど、リハビリという意味では、ある程度の維持のためのリハビリ、まあ、訓練が必要な方々はいますので、まあ、他の病院だったり外来でリハビリやっているところでの継続をお願いしている状況が実態ですね。
いや、でも本当に今まで普段通りに使えてた機能が全く使えなくなってきた。最初のダメージは大きいかもしれませんが、
うん、
でも生きてますからね。
そうですね。
残された機能を本当にね、十分に、さらにもしかしたらそういうことがなかったらその機能をここまで使えなかったっていうこともあるじゃないですか。一応わかります。ま
あ、でも本当に自分のことに、自分の体に対して上手に、うん、向き合うようになっていると思います、皆さん。
ですよね。うん、だから、本当に頑張って、本当その当事者の方たちは大変かもしれませんけれども、まあ、周りにいるね、家族の方たちも支えながら、先生方も本当にそこはね、しっかり思いを込めて、患者様とね、向き合っていると思いますので、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。先生、今日は、そうですね、琉球大学医学部附属病院のリハビリテーション部の中太郎先生をお迎えして、脳神経疾患のリハビリテーションについてお話を伺いました。先生、最後に何か一言ありますか？
まあ、そうですね、リハビリ、なかなか皆さんの意味できついとか大変だとかって思ってるかもしれないですけど、でも何かできることになるのは非常に楽しいことなので、ぜひともですね、なかなかわからないことだったりとかあれば相談してもらえればと思いますし、リハビリ自体がですね、もう少し医療の中でも一般化してくれるようなことを心から願ってますね。
はい。はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。